ログイン裏パ。まあよく今日僕やりますよって思うくらい今日はいいんじゃないか。さすがにね、もう息も切れてきたのと、なんか脳の方に酸素が回っていないと思うんです。頭の回転が非常に遅くなっているっていう、まあ、なんでこんなに疲れてるか、ぜひ夜パの本放送5月14日土曜日の夜11時半からのものをラジコ、タイムフリーでお聞きください。でそんな状況でもこっちの延長戦です。夜パの収録が終わった後に読めなかったものや喋りきれなかったことを喋っているっていう、まあ、ポッドキャストとかね、ラジオクラウドオリジナル放送です。でこっちはまあ僕がダラダラと藤井孝太郎が好きなことを喋るんですが、はい、もう疲れました6時間目に突入ぐらいの感じですね。あの給食を食べ終わった後のまあ4時間目はいける、5時間目でも寝るやつが出る。でさらに普段はそこから部活が始まるんだけど、なんでか週に1回2回あった6時間目っていうのに突入した時間だと思っていただきたい。今回はウルトラマンについて、まあ、語ろうっていうことでね、たくさん送ってもらって、でもね大方喋ったんだわ。大方紹介して もちろん全部は全部紹介しきれなかったから、残念ながらごめんなさいっていうあの方もいるんですけれども、基本的にはだからこっち行きっていうのは、まあ、今回はなしで、メールを紹介しましょう。ですがこれ読んでないのかなっていう、昔僕は読んだ気がするんですけど、読んでないファイルに入っていたメール、裏パイを乗って結構下読みして、あ次回読もうとか言って置いてたりするので、あの実際には読んでないものが結構あるんです。ポルティ275、44歳深川氏、 PS5 の調子はいかがですか。自分以前抽選販売に当選した旨を投稿させていただき、豊かな PS5 生活を送っています。とりあえずキムタクごとくと言われるジャッジアイズとロストジャッジメントおすすめです。ストーリーは引き込まれますよ。これからはメタルギアソリッドファンの私なので、デスストランディングに手をつけようと思っています。これね、ジャッジアイズは僕は何ヶ月か前にプレステ4の方の、フリープレイっていう月何百円でネット会員になってると、その月ごとに何個か、無料でプレイできるゲームが配信されていくんですけど、それに入ってたのでダウンロードだけはしました。でその月にダウンロードしちゃうと、あとは PS プラス会員であれば別にその月を超えてもできるっていうもの。なんか PS プラス会員もちょっと新しいのに切り替わるっつって、僕何もやってないけれども、はい、それも変わらずできるはずなので、あのね、何より昨日久々にプレステ5を起動したんですよ。ちょっといろいろ家の片付けとかが落ち着いて、 Wi-Fi 環境、昔すぐプツプツ切れる Wi-Fi っていうのがちょっと改善していいものになったので、そうしたらびっくりしました。あのサッカーゲームの FIFA22 っていうのがそのプレスで PS プラスフリープレートに入ってて、あのウィーニングイレブンと FIFA っていうのが2つ並ぶサッカーゲームで、もともと僕はウィーニングイレブンだったんですけど、最近 FIFA の方があの収録クラブとかも多いんじゃないかと思ってそっちをやってたので、で20はやってたんですよ。でも21やってなくて、22はやりたいな、やりたいな、いつか安くなるまで待とうと思ったらフリーに来たから、昨日とりあえずそれをダウンロードしました。ダウンロードに3時間とか書いてあったから、まあ今日帰ったらね、ダウンロード終わってると思うので、プレステ5生活にどっぷり入ろうかなっていうふうに思いますね。はい、これは非常に楽しみです。そして岡ちゃんだよ、これも俺読んだ気がするんだけど、千葉県八街市、パワープロの新作が4月21日に発売されます。栄冠9モードが好きです。栄冠9とはプレイヤー自身が監督になって好きな都道府県を選んで甲子園優勝を目指す内容ですって。これ多分僕読んでるよね。でもう百何十年やってますっていう話をしたと思うんですよ。でそこから、リスナーとパワープロ大会、オンラインパワープロ大会をやろうじゃないかっていう話まで行ったと思うんですよね。でそんなこんな言ってる間に、そうまさにね、あのパワープロの新作出ちゃって、僕も買おうかどうか悩んでるんですよ。なのでこっちを聞いててパワープロをやってるリスナーさんには伺いたい。僕はそれをスイッチで買うべきか、プレステ5で買うべきか、 プレステ5で買ったらもちろん操作性もよりスムーズで、ロードとかも短いし大画面で綺麗な画像でできるっていう強みがあります。一方でもう画面ドガーンと占領するっていうデメリット、スイッチはその逆、手元の、まあ、ちっちゃいモニターでできる、なのでアニメ見ながらとかプレイ、はい、ただまあプレステ5に比べたらそういうスムーズさっていうのは若干なくなるんじゃないのかなと思ってる。ただパワープロにリアルな画質を求めますかっていうところです。これプロスピだったらね求めると思うんですよ。ただパワープロのあのデフォルメキャラ、二等身キャラのところにリアルなのいるかな。もうフォームとかは相当リアルになってるのがあの二等身で表現してるのすげえって思うんです。それくらいでいいんじゃないかな。だから栄冠ナイン百何十年をやってずっとテレビを起動してるのもきついんじゃないかっていう思いもあるわけです。でもう僕の気持ちは今スイッチに傾いてるんですけどね。あと聞きたいのが、例えばスイッチ版とプレステ4、5版で、ワクチンみたいに交差接種ができるのか。その前のね、僕が持ってる20、今はねパワープロって2年に1回出る。昔は1年に1回、もしくは1年の開幕前と、シーズン終了のタイミングで2回出るっていうのがあったんですけど、今2年に1回で、空いている1年はデータを無料アップデートしてくれるっていうシステム取ってるんですよ。でも2年1回のタイミングが2020年の次が2022、2020できなかったはずなんですよね。スイッチはスイッチだけ、プレステ4はプレステ4、もしくは5と4はできたのかな、うん、とかだったんですよ。だから友達と東京にいるね、あの合わせてやろうぜっつって、思ってんのやってんのみたいな話して、でいくらマッチングしようとしてもマッチングできない、あこれスイッチとプレステ4ではできねえんだっていう話になったからね。これがまたできるといいですね。はい、っていう、まあ、ゲーム話、そしてずっとやろうやろうって言ってできてない、本当に申し訳ない、ゲームを通じたオンラインでのリスナーとの交流、これは本当にやりたいと思っております。じゃあツイキャスいきますか。ここからはツイキャスを起動してそれを見てる方とのツイッターでのやり取りもそのまま、まあ、そのまんまっていうかね、もちろん収録ですけれどもポッドキャストとかで配信しましょうっていう、今ちょっと1個始めましたっていうツイートだけするから待ってね。おい、よし、あこの話しなかったの、北斗こんにちは。土曜にメイン部長のライブに行ってきました。いいですね。この前の土日はゴールデンウィークだったということもあっていろんなライブがあったわけですよ。僕はねメインちゃんのライブ行きたかったけどしょうがない、もうお仕事が入ってたので、でお仕事終わって急いで会場の共催ホールまで行ったんですよ。4時半開始とかだったのかな、メインちゃんのライブが。で僕の仕事が6時半から7時の間に終わるっていうので、4時半ライブ開始で6時半2時間とアンコールだけギリ間に合うかなとかね。まあでも今コロナ禍なんで長い間ライブやるってのもきっとやんないんでしょうね。結局僕着いたの7時ぐらいだったから、メインちゃんのライブ始まって2時間半後ぐらい、もう全然あのファンの人もいなくて機材撤収してるところでした。あの会場まで上がんなくても、共催ホール の会場が6階とか7階なのかなとか行かなくても、1階にもうすでにスピーカーとかが降りてきてるタイミングだったので、うん、行けなかったですね。金剛提督は夜勤明けです、グランロデオもメイン部長も行けなかったよ、はい、ロデオはその1週前の勤労の2日間、4月のね末のタイミング、僕ロデオ見に行きました。よかったね、ゼップ、やっぱり久々になんかゼップでライブ見てそういうのが返ってきたなっていう気がしますね。でそれが4月の末でしょ。で5月の7日メインちゃん これ行きたかったけど行けなかった。本当悔しいけど、まあしょうがない、次回。で、次の日、このヨルパの中でもちょっとライブをお知らせした、東京セブンスシスターズというスマホのなんかバンド育成ゲームみたいなのの、声優の山下真美さんが、もともと僕がテレビで出てた What's New Cute 出身の子なので、その子が ZEP 札幌でやるから8日見に行きました。これもね、 ZEP もびっくりするくらいスマホのゲームから、ね、出てきて、まだアニメとかやってないんですよ。でもこんなに入るんだっていうぐらい人がいて、それ見て楽しく。で、さらにその後、今度はペニーレン24に移動してフローのライブに行ってきました。まあこれは最高だったね。本当になんか、もちろん叫べないんだよ、叫べないんだけれども、でもやっぱフローって最高だねって思う。で、まあ僕的には大好きな「Colors」というコードギアスの曲を聴けたのもいいし、でその後のね「Dice」っていうギアスの新しく再放送してる時の新オープニングとかも歌ってくれたらいいんですけど、何よりね「モメント」っていうエウレカ関連の曲が超かっこよかったですね。CD では聴いてたんですけれども、生で聴くと、その生の、パフォーマンスっていうのが素晴らしくて、曲の歌詞もかっこいいし、っていう、だからそれ以降もう本当に毎日のようにモメント聴き続けてますっていう感じかな。僕のゴールデンウィークの、まあ、仕事以外の経過とか過ごし方っていうのはそれですね。ああ、そんな話何もしなかったですね。つっても、もうそっか、先週が5月7日土曜日の放送だったか、ゴールデンウィークの一番ラストのタイミングでやってるから、別にね、ゴールデンウィークどうだったっていう期間でもないしね。リスナーさんはどうなんですかね。長月、感慨深さひとしおですよねっていうのは何だろう。久々のライブに行けたらとか、そういうことかな。ね、ほんと2年。全く何も言ってなかったしね。2年どころかもう3年目になるわけでしょ？はい。今後って言うと、今夜は久しぶりに、あ、今年か、ライジングさんあるので行ってみたいな。お、そうなんですね。まあもちろんね、この先の状況によってはあれだけど、でも去年とか一昨年ってもうライジングさん相当早い段階からやらないっていうふうに言ってる。うわー、それは行ってみたいけど、プラチナチケットになるでしょうね。例年だってさ、ただでさえ取れないのに、どうすんだろう。今ほら、屋外ではマスク外していいです、議論になり始めたじゃないですか。でもライジングさんの規模で、屋外とはいえマスク、あれで外したら怖さもあるけど、もちろんね、それぞれの規模は縮小。まあ、それはそうでしょうね。ちゃんとライジングを見られるのかな、ライジングさんを。テントブースとかでも泊まりとかなんかちょっと怖いっすよね。泊まりとかになると絶対お酒飲むじゃないですか、夜通し。そうするとなんか気も緩んでしまってとか。まあまあまあ、わかんないけど。だから基本的にはさ、ライジングさんをやってくれるんだったら、お酒とかも、まあ、飲むなとは言わないけれども、みんなが適度ある、節度ある飲み方をして、誰にも迷惑をかけないようにっていう、ライブを守るために、イベントを守るためにっていう、主催者側だけじゃなくて参加者も一緒になってやれるのがいいけど、まあでもそうはいかんからね。絶対それの通りやらずに、ウェーイってハメ外すやつらはいるから。難しいですね。ジョインアライブも発表。ジョインはさ、でも例年僕の中のイメージでは、結構ギリギリまでやりたいって言って粘る方な気がする。結果最終的にはもちろん判断できないから、で、別にどっちが正解とかないと思うんですよね。早めにやりませんっていうのも、来る人のことを考えて、飛行機の手配とかどうするんだろうとか、心配だしね、そっちの方が英断だよねってのもあるけれども、その音楽文化とかライブ文化を絶やさないために、ギリギリまで開催を探るっていうのもあるから、どっちがいい悪いではないんですけど、僕の中での勝手なイメージね。っていう感じかな。ブチウサギ、でもやらないといつまでも前には進めないですよね。 まあ、イベント自体もそうだし、マスクもじゃあいつまでやるかっていうのね。ただまあね、そこでじゃあやめましょうとか、マスクをね、なんとかやりましょうっていう明確な根拠がないので、だから、まあ、もちろんいつまでも前には進めないけども、いつやるかっていうのは正解もないから難しいっていう。だからもう最終的にはさ、個人が後悔ないように、いいよ俺は何があっても今の青春を楽しむんだっていう人は僕別にやってもいいと思うからね。ただそれによって何がどういうふうに引き起こされてっていうところまで、まあ、責任を取れとは、なんか世界に対して責任を取れとは言わないけど、自分に対して責任取れて、で、うん、後悔しないんだったらいいんじゃないですかねっていうふうに思うかな。沢中祝辞、職場の会議終わりでキャスに入りましたよと。アヒルパパ、ライブでコールをしたいですけどまだ無理ですよね。そうね、その声を出したりとかさ、そういうのはまあね、みんながいいってなるまで我慢しといて損はないからね。それによってだってあそこは民度が低いとかさ、声出してクラスターになってしまいました、ライブできませんってなるのが最悪のことだから、今はじゃあみんながこうだよねって思ってる我慢のラインで楽しめるっていうことに感謝をするっていうのがいいんじゃないですかね。長月、ちなみに先月とあるトークイベントに行ってきましたよ。ホールへ出向いたのは久々。とあるって何だったんですかね、トークイベント。ホールってことは STB ホールであれか、ブギウギ専務のイベントやってた時、結構ななんか行列できてましたね、 STB の人。僕なんかその時出社だったんですよ。何の日だったかは覚えてないけれども。ちとせあめ、こんにちは。はい、こんにちは。おい。っていう感じで今日はもう終わろうかな。まあ時間もね、いい時間。今日ね、なんか珍しく普通の平日なんですけれども、スタジオが時間があったのでっていうのと、あと僕がちょっと収録今日始めるのここ数週間に比べて遅かったんですよ、他の仕事があって。でそこ俺の他の仕事からバーッと来たから、この11時半を回るぐらいのねタイミングで始めてるので、はい。で何で、お疲れなのかっていうのはぜひ夜パを聞いてください。明日の夜11時半からです。僕は多分この疲れっていうのはここ数年ないぐらい、尋常じゃないぐらい、肩こりに来ております。肩こりあんまりね実感しないんですけれども、それに来てるので、はい、明日はちょっと寝ちゃってる可能性あるな。当夜ライブはアニパ以降行ってませんね。ねえ、ちょっと次の段階何ができるかっていうのは引き続き考えておりますので。あとなんかあれ発表になってましたよね、多分ツイッターでも発表になってたから言っていいと思うんですけれども、あの STV 全体のあれ、ラジオの方は話来てないですか、ラジオの話やんないんですかね。でも怖いからやめとこうかな、ちょっと待って。でもこれなんかツイッターで発表になってましたよ、ちょっと待って、なんだっけな。でもさすがにこれはちょっとね、僕情報先出しすると大変なことになると思うんですけども、やばい、いやちょっとあの公式をちゃんと見ます、公式を。それで、いやツイッターどころかこれなんだ、ネットにも出てますね、公式ホームページまで立ち上がってますね。5月9日にオープンになっている話なんですけれども、はい、この度8月6日8月7日の2日間大北海道祭りを開催することになりました。北海道に関わるすべてを応援、そして北海道を感じる2日間、イベントの詳細は随時こちらでお知らせします、お楽しみに。知らない姉様は。あ、そうですか。これね、STV と、札幌ドームがコラボして、札幌ドームで 大きな札幌ドームに大きな北海道の魅力をすべて詰め込み、北海道に関わるすべてを応援、そして北海道を感じる2日間です。道内市町村大集合とか、北海道のうまいもん名産品、北海道で頑張る企業応援、子供縁日納涼盆踊り、そして STB アナウンサー大集合 のがあるらしい。8月6日7日。もちろんこれもコロナの状況によるとは思うんですけれども、っていうイベントがあるから、なんだかんだこれ今ラジオに話しなくても、つうか多分上の方には行ってるし、絶対ラジオもブースとかありますよ。ラジオの出番、いや、ないわけないし、だって6日7日の2日間、札幌ドーム使うんですよ。詳しいことは僕もまだっていうか、3ヶ月前だから何かしら動いてるんでしょうけど、具体的な話はまだ来てないんだけど、あれだけ広いところ使うのにテレビだけじゃ無理でしょう。ラジオのブースも絶対出ると思うしね。だから、触れ合いとかさ、交流がどれだけできるのかって、結局言ったらアクリル越しにとかなんのかな。まあでもそうならないと難しいのかなっていうのはあるけれども、まあアクリル越しに話すとか、なんすか、すげえ長い、一塁側と三塁側でピーンって糸張って糸電話ってのをリスナーと、それだけのディスタンス取っときゃ大丈夫だろうと。1メーター、3メーター、3塁、1塁、3塁のディスタンスで飛沫飛ばねえだろうっていうので糸電話をつないでっていう可能性はあります。それは大いにあるんだけれども、まあ何かしらせっかくやるんだったらね、できると思うので、ヨルパもちょっと、だっていつかさ、この裏パの方でさ、札幌ドームでなんとかみたいな話、ちらっとやったとか、あったような気がするんだよな。だからまあまあね、そういうのもあると思いますので、それの続報もあったりしたら、ちょっと、こっちでもできることとかね、考えていきますので、楽しみにしていてください。なので、そういうテレビ、ラジオを含めて、いろんなね、さっきちょっとライブの話もしましたけれども、イベントができる世の中になってきております。3000人を超えている北海道ではありますけれども まあ日々ね、みんなで頑張ってまたやっていきましょう。はい、じゃあ今日はこれくらいで、また来週はできるかなと思いますので、はい、できなかったらごめんなさいですが、また来週ログアウト。